JBS 特別番組。この時間は平成28年6月17日から19日までの3日間、静岡市のグランシップ静岡で開催された視覚障害リハビリテーション協会主催第25回視覚障害リハビリテーション研究発表大会から18日に行われた特集演題、医療法人社団喫王会桜眼科院長で今大会の大会長を務められた松久敦子氏による講演、眼科医と教育連携チェンジ&ユニオンの模様を放送いたします。
お願いします。今回の大会長を務めさせていただいております静岡市の松久でございます。すごく新しいかと言われると当たり前のことかもしれませんが、静岡市では現在、政令指定都市で初の、産産地検診に全員、屈折検査を導入してし始めまして、それから全国で、唯一 100% 園児の視力検査を実施しております。また学校教育課の段階では、2014年から読み書き障害の早期発見マニュアルなども作っておりますので、比較的、頑張っているかなというところで本日発表させていただくことにいたしました。私は眼科医ですので、眼科医の立場からのお話をさせていただきますが、眼科医として、私は世の中の役割は何だろうというところになるんですが、一番大事なのはもちろん診断と治療技術の研究、開発、普及だと思います。これはもうどなたの眼科医も一生懸命やっていることなんですが、それを実際に地域に普及して貢献しないと、意味がないということになるわけですが、私開業して28年経ちますが、医療の常識と社会的な状態にはかなり乖離があるということを開業した当時に初めて気がつきました。そこで、いろいろ取り組んできたことを、ご説明して、各地でご案内できればと思います。要は見える、わかる、理解される子どもを育てるためには医療と教育や就労、介護、福祉などとの連携が必要です。これがまさしくチェンジ&ユニオンという部分で、あろうと思っております。で、見える子どもを育てるためには、見えにくい子どもを早期発見する。それから見えにくい子どもで、育つ子どもは見えるようにする。それから見えにくいままが予想されている子には、見えやすいというケアを早く入れていくということが重要。これは当たり前のことだろうと思います。視機能の発達、これもここにおられる方々は皆さんご存知だと思いますが、生まれた時は口角から、だんだん、光を感じるようになり、お母さんの顔がわかるようになり、3歳ぐらいにはおよそ 1.0 にもう到達していると言われています。測定方法はプロの部分ではもう1歳前から測ることができると思いますが、その完成していく視機能の中で、6ヶ月ぐらいに両眼視機能が完成する。そして5歳半ぐらいで物を追いかけたり飛ばポッポッと飛ばしてみる追従性衝動性眼球運動が完成する。そして7歳ぐらいになると視機能がすべて完成する。これを臨界期というふうに呼んでおります。で、この中の臨界期までに、十分な、刺激が視覚として与えられないと、そこから先の視覚の発達がうまくいかなくなるので、それを弱視というふうに呼んでおります。ここでいるロービジョンではなくて、今申し上げているのは子どもの弱視、機能弱視というものです。で、これは視機能に対して十分な刺激を与えてあげれば、7歳までであれば視力は 1.0 まで育つはずだというものです。その頻度は、3歳児検診の滋賀県のデータでは 1.4% の子どもたちがそうだというふうに言われています。 ところで、資格を取る、先ほど運転免許の話もございましたが、免許証は、視野のこともありますが、基本的には、0.3 ずつ以上で、両目で 0.7 ないと、普通自動車は取れませんが、大型免許だとそれが 0.8 になりますし、小型船舶だと 0.6 になりますが、結構厳しいところに、警察官が強制視力が 1.0、それから、客室乗務員、キャビンアテンダントも強制 1.0、パイロットは強制 1.2 が必要と言われていますし、それから読み書きには良い方の視力が 0.5、これは近見視力も含めてですが、0.5 必要とされているわけです。そこで涙を飲む人にたくさん、開業した頃出会ったということなんですが、まあ、弱視の原因はご存知のように屈折異常や左右の度が非常に違ったり斜視であったり、まぶたが下がっていて片目を塞いでいたり白内障だったり、それから、まあ、怪我などによって、余分な眼帯をしてしまった場合などに弱視になると言われています。で、この弱視の治療はですので、ご存知のように、その時間、7歳までに視線刺激を与えるし、片目だけの子は良い方の目をアイパッチといって隠して育てるということが、まあ、当たり前の治療になっています。そのための治療用眼鏡は4歳までは、1年に1回、9歳の前日までは2年に1回、健康保険の適用として治療、メガネ代が支給されるようになっております。全国的には、その7割ですが、例えば静岡市などでは、就学前までであれば、残りの3割も支給してもらえるようになっております。ですから、まあ、いかにこの、まずここの恩恵に賜れる、見えにくい子をいかにして見つけるかというのは、この非常に大事なことだと思います。それは検診というところからスタートだと思います。乳児検診というのがあります。1ヶ月、6ヶ月、1歳半、これはどこもそうだと思いますが、小児科の先生方が個別に検診をしております。その中で光を追いかけるかとか、目の位置はどうか、まぶたはどうか、片目を隠して嫌がらないかなどを見てもらっています。そして、3歳児検診が、ここが非常に大事なポイントとなってやってまいります。実は、厚労省の指導では、保護者が自宅で遠視鏡による視力検査をして、片目が 0.5 に届かない子を、眼科に行くようにと言っています。そこまでが今やっている、通常の3歳児検診です。そこでは、まあ、足りないというのは後でお見せしますが、それに対して、多角的な屈折検査という子ども用の両眼解放型というのがあるんですが、それを導入したり、それから片目を隠すと嫌がる、とても嫌がったか、いい方の目を隠すと嫌がられるわけなので、左右の視力に差があるかという点などの、いろんな問診を専門的に入れて、さらに視の訓練士をその中に入れて、静岡市では昨年8月からの3歳児検診をスタートしております。ここまでに20数年かかの費用を要しました。市との交渉ということですが、ということで、3歳児検診、昔、平成25年には、二次検査に行って治療が必要だと言われた子は、およそ5,953人のうち、23人、0.39% しか見つけられなかったのですけれども、この昨年の8月から4月までで、すでに検診が終わっている子、まだ追加調査の子もありますが、その子たちはもっと発見が進みまして、今 1.71% が治療に入るという時代になりました。先ほどの 1.4% よりもう少し多いということを、これ今後もう少しして発表してまいりたいと思います。で、これが、去年の8月からなので、実はその前に私は園児の視力検査をもう仕方がないので全部やるということを運動しておりました。平成25年に初めて5歳児で視力検査をしてもらって、異常が見つかって治療を開始した子は 4.1% でした。これは3歳児検診をすり抜けた、従来のやり方ではすり抜けていた子どもたちということになります。 現在今日本どんな状態でしょうということなんですが、平成20年の日本眼科医会の調査では、視力検査をしているのは国公立幼稚園で 70.6%、 私立で 31.9%、 全体では 48.3% しか視力検査を幼稚園児にやっておりません。さらに、平成24年11月にまた調査をして、保育園はどうでしょうということを調べたんですが、保育園では公立が 39.8%、 私立が 31.6%、全体では 34.7% しか視力検査を実施しておりませんでした。ということは3歳児検診でも見逃す、園児でも見逃すということが実際には起きているということなんですね。でも園児の視力検査というのは学校安全保健法で、義務となっております。保育園はさらにそれが2回義務、そして今出てきた認定こども園は保育園と同様にするということが決まっております。法律です。ですので園児の視力検査はやらねばならぬ、3歳児検診ももちろんちゃんとしてほしいけれども、そちらを働きかけながら園児の方もきちっとやっていかなくてはいけないと思います。それについて必要な道具は、10回ホールにパンフレットでお示ししておりますし、日本眼科医会や静岡県眼科医会のホームページから、それから私の桜眼科のホームページから、園児のための視力検査マニュアルや DVD がダウンロードして見れるようになっておりますので、またの地域ではぜひご活用いただきたいと思います。実際に測る人に指導をしないと検査はやっぱりいや広がってはいかないと思います。静岡市ではということで今 100% 園児の視力検査を実施しているわけですが、これにはやっぱり窓口が、学校教育課が幼稚園を担当し、子ども未来局保育課が保育園を担当し、この度の子ども園では内閣府が担当して、窓口がすべて違いますが、おのおのに全部働きかけ、公立と私立を分けてくまなく働きかけていただくことが大事だと思っております。その後、就学時の検診で、これまた実は以前問題になりましたが、就学時検診の視力検査もしていない地域が実はあったわけですが、100% ちゃんと就学時には検査をする、その時に園児と同様のおたまじゃくしみたいな、おたまみたいなんじゃなくて、できれば検査用試験枠で片目ずつ視力を測るということが大事です。で、ここで、問題としては学校検診でも DD という子たちがかなり見過ごされております。特に、重複障害、知的、だけではありませんが、そういう子たちは、そちらの他の障害のせいで視力検査ができないだろうと勝手な判断をされて、眼科に送るのが遅れていて、支援高校に入って視覚障害者だということが見つかるような場合も、実は私どものところでも、近隣の地区では見つけられております。必ず幼少時から視力検査をして異常時を放っておかないということですね。強制視力が D 以下はこれはおかしいと。で、そのためには学校教育課といかに連携をしていくか、その徹底を図るということで、これは、私は静岡市医師会を通して学校医委員会で、そちらの方を連携を取るようにしております。養護教諭の勉強会なども必要かと思います。として、そういうことで見えにくい子どもを早く見つけるということで、治る子は絶対治しておかないといけない。だけども、実は、治りにくい子も発見してしまうという辛い現場にも、もう当然早く発見するという意味では出てきます。もちろんそこにまた予後の診断等が大事なことになるんですが、診断を進める一方で、その見えにくいを放っておいては絶対にいけないわけで、見えにくいを分かるに、ロービジョンケアを、もう見つかり次第、もう0歳でも1歳でも見つかり次第早期介入をしていく、ここに視覚支援学校等を含む医協の連携が重要な役割を持ってまいります。私たち眼科としてはできることはロービジョンエイドの選択であったり、使い方であったり、遮光眼鏡や単眼鏡の処方であったり、iPad を使うとこうやって勉強できるようなってことを教えることまではできますが、それをどうやって活用するかっていうのは、やはり視覚支援学校の先生たちのお仕事である部分が多いです。これを、常に今日はこういうことをしましたよということを、お互いに、しょっちゅう連携をしてつ なぎ合って今のその子に合った識能と教育方法をやっぱり連携する必要があります。ただ視覚支援学校はちゃんとできているんですが、実はこれからインクルーシブになって通常学級にかなり入り始めています。特に弱視の子が通常学級にいると、やっぱり中学に入る頃には相当遅れて学力が下がっている子が見受けられます。歩けるからいいのではないということを我々は眼科と学校との連携を、通常学校と連携をしていかなくてはいけないと思っています。やはり富士山のこの雪がきちんと見えているのか、炎のところがちゃんと見えているのか、今日の座長の宇島先生がたくさんの啓発活動をしておられますが、それを私たち眼科医と通常校に、きちんと還元をしていくということが必要ですが、まあ、できていたりできなかったり、まあ、頑張ってやろうと思っている、かなり拡大教科書なども導入をしているというところになっております。ということでここまでがその見えにくい子たちなんですが、見えるけども見えない、いや読めない、わからないっていう子どもも実はそうすると発見していくことになります。その中には眼科的な知覚が見にくいとか、両眼視機能ができない、視野異常があるなどという子もいますが、その他に色覚異常や目の運動が安定しない発達性の協調運動障害、そして非常に眩しさを訴える発達障害、そして読み書き障害、算数障害に見られる学習障害、でこれらが手当てをされないために起こってきたしまう二次障害、心因性の障害などがあります。まあ、一番その中で、比較的ある意味誰でもできることというのは、やっぱり色覚異常に対する色覚ユニバーサルの指導であろうと思います。黒板は必ず白と黄色のチョークをメインに使っていただきたいし、ホワイトボードは黒と青ペンを使ってほしい。添削ペンは、ほとんどピンクのインクですが、あれをオレンジ色の朱色に変えるように、これらを学校と連携をして進めております。さらに色だけで何年生は赤帽子、何年生は緑帽子などということはよろしくないし、体育館のラインもやっぱり誰でも見分けやすい色を使ってほしいということをお話を学校と連携しております。なんと実に男性の20人に1人この失格異常と呼ばれる人たちはいるわけです。これ視覚障害の人たちの数をぐんと抜いているわけですので、この人たちが、テクノロジーが進化している現在、職業を様々に制限されていくということも今後考えなくてはいけないと、それからみんなが見やすい色使いを使う社会を作らなくてはいけないということも、医協連携、社会連携の中でやらなくてはいけないと思っております。そして読み書き障害ですが、発達障害は通常学級の中では 6.5% いるんじゃないかと通常学級の先生たちは思っておられます。実際はもっと多いんですけれども、その中の一番問題は読み書き障害です。字見えるけど読めない人たち、それは音読が苦手だったり、文章題がわからなかったり、自分で読むとできない、それから書くと分かっているけど上手に書けない、など様々な障害を現場で理解されずに放置されているのが大体のところです。その子たちを見分けているの、行くのには、一つは発達障害として見るには目の運動がきちっと発達していない、ということは発達性の協調運動の障害があるかもしれないということで、学校で子どもを育てるにあたっては叱責を繰り返さない、やっぱり注意のつけ方、向け方を、言葉を変えるなどの指導、それからこの子たちを同じクラスに集中させないなどの、クラス分けのところへの提言を行うようにしております。読み書きの評価に関わる検査は、まあ、様々ありますが、視覚検査としてもありますが、一番心がかりでおなじみなのは MNREAD-J だと思います。新潟医療福祉の石井先生が通常の子どものスピードは出しておられますので、この子たちの MNREAD-J を見ると、まあ、1分間の読みスピード、ひらがなで80文字とか100文字です。やはりそこまで見ると、あ、なるほどということがお分かりになると思います。様々な検査をして、もちろん知能検査も必要ですが、いわゆる IQ が130ある子がこのようなその1本多いとか1本少ない字を書けば書くほど間違っていくということを、この子たちをどうやって伸ばすか、 やっぱり難しい方法で苦労させても、それは読み書き塾に行ってるだけですので、その子たちに合った方法を提案するということも、やはり異教連携だと思います。この鳥の点が多かったりとか、書いてるうちにどんどん間違ってくる、それはやっぱり模写の能力や記憶の視覚記憶が違う、それもやはり障害といえば障害だし、特性だといえば特性だと思います。これらを放置しますと、私どものところにやってくる子にはすでに小学生でありながら自傷、それから友達、高校、中学生でも友達カッターで切ってしまったとか、不登校や引きこもりはざらにございます。見えない見えないと言っているんだけど、よく聞いてみると漢字の宿題を毎日泣きながらやっている子たちもいます。これを学校の担任の方にフィードバックして連携を図るということがとても大事ですが、それだけではなくて、この回で一番皆さんがお得意な部分、読み書きが、視力が不足していれば皆さんすぐ音を使うとかパソコンを使おうと思うわけですが、視力検査が通過する途端に手で書け、声で目で読めという、これを皆様と同じような道具をその人たちにも使わせていただくと、成績は愕然と上がってまいります。これは私どもで、そういう教室を開きまして、視覚支援学校の先生に出てきていただいて、個別で ICT を使って、宿題が全部できるように感じて、そのどーっと上がってまいりますが、このようなことの取り組みをしている風景ですし、ボイスオブデイジーや e リーダーや e ドクリーダー、タッチ&リードなど、これ普通に皆さんご存知だと思います。さらに、書くのが苦手なわけですから、キーボードや音声入力すればいいじゃないという、入試もこの辺が認められて、次の先生がお話になると思いますが、ぜひ視覚障害の中に、見えているけども書けない子もいるということも含めてご理解して応援していただければと思って、今教育委員会と一緒に動いております。見えなければ音声化だったら、やっぱり読みにくければ聞けばいいということになると思います。こういう合理的配慮が今年から学校で義務付けられておりますので、見えに、聞こえなければ手話視覚化するわけですから、もう全部やはり私たちこれひっくるめて、やっぱり視覚の見えにくいもの、判別しにくいものを出さないとかも含めて、合理的配慮を、まずはやっぱり教育現場から、発信し、社会につなげていきたいと思って働いております。ということで、医療と教育って今まで、ある意味、医療から行くと、はい、なんとかしなさいっていうと、学校がなんとかすると思っていた部分もあると思いますし、学校の先生たちは、教育のプロとしてですね、医者が何を言うという、余分なことを教育に口出すなという思いの人、今でもたくさんいて、ということがあるんですが、これはお互いに歩み寄ってお願いし合い、教え合い、特別支援、視覚支援学校だけでなくですね、学校教育会や校長会、そして保護者の理解、そして民間には今放課後デイサービスなども出ていますので、これらを全部きちっと連携する社会を作ることが、その先の、その子どもたちの未来に働いて生きていくということにつながっていくことだと思って、やっております。当たり前のことなんですけれども、地域で一人一人がそういうふうに動くいていかないと、おそらくトップダウンでは解決しないことがたくさんあるだろうと思います。ぜひ学校教育課や特別支援教育センターや、などとも連携して、校長会なども動かし、養護教諭も結構熱心ですので、動かして、医療と教育の隙間を埋めて、子どもたちが未来に生きていけるように、見える、わかる、理解される子どもを育てる、みんなで一緒にチェンジアンドユニオンしていただきたいと思います。以上でございます。
JBS 特別番組、この時間は平成28年6月17日から19日までの3日間、静岡市の グランシップ静岡で開催された視覚障害リハビリテーション協会主催第25回視覚障害リハビリテーション研究発表大会から18日に行われた特集演題、医療法人社団喫応会桜眼科院長で今大会の大会長を務められた松久敦子氏による講演、眼科医と教育連携チェンジ&ユニオンの模様を放送いたしました。